オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。ミシュランの新刊本が発表になるたびに、多くの日本食が三つ星、二つ星に輝いています。大変に誇らしいことです。その貴重な味や日本食の伝統を受け継いでいくこと、これは実は大変至難な技だと思います。特に大震災以降、絆が見直され、日本の伝統を大切にする思い、これも高まってきました。しかしその伝統を守っていくことの大切さ、大変さ、それは当事者でないとなかなか伺い知れないものがあると思います。日本の伝統を守るとは、それを広めるとは、この方の言葉にその大きなヒントがあるはずです。今回は誰もが認める日本食、和食の達人、京都の老舗料亭菊の井の主で日本料理アカデミー理事長村田義弘さんにお越しいただきました。老舗料亭菊の井、もう村田さん、
はい、
もう菊谷、なんかこういわゆる敷居が高いというか、ビビるというか、アナザーワールド、俺には関係がないって思う、私なんかもその一人なんですが、どうなんでしょうね。
いや、それはね、京都と東京の捉え方が全然違いましてね。
ほう。
京都は、一番最初に料理屋行くのは、おばあさんに抱かれて宮参りの時ですよ。
その時、料亭に行くんですか？
そうです、そうです。
ほう。
それからね、もう、お嫁にするんやったら、両家顔合わせから、結納、それからおばあさんの喜寿の祝いから、決め明け法事まで、全部料理屋がする仕事です。
料理屋っていうとまだ分からなくもないんですけども、
はいはい、
料亭、しかももう日本を代表する料亭となると、はい、東京方面では、はい、政治家が、
はい、
黒い車を連ねてですね、
はいはい、
そしてその中で密談が行われてというような意味で、一人何十万か取られるねと、
うん、
芸者さんも来たりなんかしちゃってというイメージがあるんですが、京都は違うんですか？
全然違いますね。京都はもう、それからみんな、うちなんか菊の井さん、菊の井さん、菊の井さんって言ってもらいますよ。
ごく普通の人から。
普通の人から、はい。
ほう。
な、菊の井さん行って、お墓参りの帰りにお弁当食べて帰ろうかっていう感じですよね。
はい、あ、そうですか、はい。なるほど。まあ、という、その、老舗料亭菊の井の村田義弘さんは3代目ってことですね。
そうですね。
はい。
はい、
なんかおじいちゃま面白い方だったようですね。
ねえ、いろいろ、おじいさんの影響は多分に受けてますね。
昔料亭っていうのは、その料亭の経営者っていう人は料理人じゃなかったんですね。
そうですね、はい、東京なんか今でもそんなとこ多いですよね。
あ、そうですか。
はい、はい、
はあはあ、実際にその調理のことはもう料理に任せて
任せる、はい、
ほうほう、
一応旦那衆ですから。
旦那衆ね、
はい、
まあ、一見するといい格好していいものを着て、
はい、
いい車に乗って、
はい、
秘書でもつけて遊び回ってるかのように見える人。
そうですね、
はい、羨ましい人ですね、
はいはい、あ、まあまあ、それから資本家ですよね。
資本家ですか、
はい、で、まあまあ、そうやって自分で厨房を建つっていうのは、
ええ、
うち の先代父ぐらいの時からですかね。
村田さんの、まあ、父上、
はい、
お父様が2代目ですよね。
そうですね。
あ、2代目の頃から時代もそうなってったんですか。
あまりにもこう、横暴な、ことが総上がりとかね、
ええ、
全員上がる、とか、
なるほど。料理人を雇う、
はい、
雇うと料理人ってのは、日本のなんか居酒屋さんなんかのそういうシステムあるみたいで、
はい、
パッケージで料理長が子分連れてきて、
はいはい
はい、で、はい、じゃあ任せてくださいってやって、
はい、
で市場といろいろ交渉したりなんかして、はいはい、中抜いてとか、はい、いろいろ問題があるから、おかみがもう、はい、これはこのままじゃまずいからって言うんで、ちょっと勘弁してくださいよって言うと、うん、不満があるんならやめますよって全員いなくなっちゃう。
そうそう、そういうことが往々にしてあったんですよ。
あったんですか。
はい、で、まあ、お客さんいらっしゃるのに晩酌しながらご飯食べるとかね。
はあ。
で、まだお客さんいらっしゃる時にもう帰るとかね。
料理人の横暴。
はいはい。
があったから、じゃあ、自分でとお父様は思って、それが今の料亭の主流になってきたと。
そうですね。京都はせからみんなオーナーシェフですね。
ああ、そういうことですか、はい。村田さんもオーナーシェフで、自らもちろん、包丁を持って。
そうですね。
はい、立命館大学在学中。これ、不思議なのは、
はい、
フランス料理の研究のために、料亭の三代目が、フランス行ったんですか、
うん、もうね、後継ぐの嫌でね。
なんでまた？
いや、もう、それから、ずっとこう、後継ぐように育てられてるじゃないですか。
はいはい。
でも、大学3回生になりますとね、みんな、それなりに就職活動するわけですよね。僕だけ暇なんですよ。
もう決まってるから。
遊ぶやつもないからね。で、俺ってこれ、このまま大学卒業して、親の言う通りに若旦那やって、これはつまらん人生やなと思って。
ほー。で、それでそのフランスに行くっていうのはどういう話ですか？
あ、その頃ね、まあまあ20歳21ですから、食べるもんはね、やっぱりね、油のあるもんがうまいんですよね。
あ、まあそうです ね。あ、なるほど。上品な料亭の味よりもむしろ、
はい、
まあステーキがいい、ハンバーグがいい、はい、ピザがいい、
はい、
そんな感じですかね、洋物。
そうですね。まあ、その頃に、それから、まあ、フランス料理言うても、なかったんですけどね、40年前はほとんど。
確かに確かに、はい、フランス料理って言われてもあんまりよくイメージが湧きませんが、
はい、
フランス料理に興味持ったんですか？
いや、時々、こう、家族で食べに連れてってもらうときは、やっぱフランス料理はうまいなと思ったんです。それから、俺はもう、コックになろうと思ったんですよ。
そうですか、はい、同じ料理でも。
はい。
コック、
はい、
家を裏切ろうと思ったんですね。
で、まあ親父はすがって止めてくれるかなと思ったんですけど、お前なんか当てにしてへんから好きにせえと。
えらい二代目親父さんですね。明日勝手にしろって言うんで勝手に行っちゃったんですか？
いや、その代わりに親父の条件としては、京料理習いに行くんやったら京都に来ると、フランス料理習いに行くんやったらフランス行けと。
東京なんかでフランス料理勉強するんじゃないぞと。はい、はい、行くんなら本場行け、
はい、
で行っちゃったんですか？
もう後に引けませんからね。
ええ、
ね、金を用意しといたると。これで就職の世話までわしは要せんから、就職を決めて帰ってこいと。
フランスで。
フランスで。
ほ。
で、4回生の時にもうお金渡されて、で行って、リック担いで行きましたけどね。
そうですか。
はい。
じゃあフランス行ってフランス料理で修行されたんですか？
いやいや、それから就職どこしていいか分からへんでしょ。
そりゃそうだ。言葉の問題もあるし、まあ、
言葉全然ね、英語もろくに喋れへんのに
フランス語は、
はい、全然無理です。第二外国語フランス語やったんですけどね、全然喋れませんよ。
大学の第二外国語はほとんど使えませんから ね。
で、 ね、で、まあまあ、まあ、ソルボンヌのに毎日学食を食べに行ってたんです。
ソルボンヌ行ってたことになりますね。
学食を食べに行ってたんですけども、まあまあちゃんと留学してる日本の子もいますしね、はい、で、彼を中心にしてこうフランスの、同年輩ですから親しくもなりますしね、はい、で、なんかまあまあ彼らもそんなお金はないわけですから、あそこのレストランは美味しいぞとか言うと、わざわざそこまで出かけて行って
食べに行って
食べに行って食べてたんですね。
へ
え。メニューも読めませんよ。
は
っ。で、いきなりこうエビフライとか、ハンバーグとか書いてあるわけです。なあ、こう最初はこう前菜があって、ポワソンってこう魚料理があって、はい、肉料理があってこうなってるわけですけども、全然わかりませんからね。どれでもええからこう、まあ、こう辞書見ながらこれやとか言うて。
指さして。
指さして。
ええ。そういう、それがフランス料理修行というか料理の入り口だったっていうことですか？
そうですね。
いわば。
はい。
で、フランスで修行というか、まあそういう体験を積んで、はい、その中でやっぱりあれですか、ふっとこう、ふるさと日本、京都、伝統のその料亭、というものがどっかにこうふーっとこう 思い出されるというか、
うん、あのねもう日本料理がまず大体、
はい、
世界の三大料理やと思ってたんですよ。
世界三大料理って言うとフレンチと
中華、
中華と
日本料理。
そうでしょ。
違うんです。世界に出ると、タイ人はそこにタイ料理入れてるし、
はいはいはい、
韓国人はそこに韓国料理入れてるし、
ええ、
そこの国に自分の国の料理が入ってくるんです。
あ、フレンチとそれから中華はあって、
はい、
その3番目はみんな勝手にそれぞれ入れてるんですね。
そうですそうです。
あ、和食はそれに過ぎなかったと認識としては、
はい
はい、
で向こう行くと日本料理なんか誰も知らないんですよ。
あ、当時のフランス、今はね、今でこそみんな知ってますけどね、はいはい、当時知らないんですか。
誰も知らないですね。だからちょっとフランスの田舎の方行くと、お年寄りがこうちょんまげを言うた人の写真を持ってきて、こう日本お前の国やろと、これなんでお前頭これないのと
我々の真似してどうしたんだと。
で、あ、頭につけてるのはこれ何や、ピストルかと。
あ、
っていうような時代ですよ。
そんな時代で和食どころの料亭が実はございましてね、つっても何が何やらわからないと。
でソルモンヌでもね、はい、その、そのそばもすき焼きも天ぷらも食べたけども、日本の食は貧しいから、はい、自国のためにフランス料理を勉強して帰るのはええことやとか言うんですよ、
はいはいはい、
なんか知らんけどムカつくんですよね。
そう、あ、逆にね、こっちでは日本ではそうじゃなかったんだけど、向こうに言われる筋合いはないぞと、はい、そう
そう。でね、そんなフランス料理と文化的クオリティの変わらない懐石という料理が日本にはあるんやと、
はい、
こう一生懸命説明するわけですよ。な、同じ二十歳ぐらいのやつに、もうそんな知ってるかと聞くわけですよね、フランス人も。な、その日本人も食べたことないですよね、それは。
そりゃそうですよ。
その知らんと。お前は嘘つきやという話になってね。
日本人が知らない話を我々外国人なので知ってるんだ。嘘だろ。
そうです。
ええ。
で、そうかと。もう極東のエスニー館が作るエスニック料理以外の何物でもないんやと、日本料理は。
エスニック料理か料亭の料理、日本の和食は。そうか、言われちゃったんですね、うん、
それからなんかムカついて一生懸命言うてると、お前なんでそんな一生懸命言うてんやとフランス料理勉強しに来たんちゃうのかと、そうやなとこうね、しみじみと、これは俺はなんで日本料理の型持ってんのかなと思って
そうか、これはひょっとして二代目お父さんの戦略がまんまと当たったと。その日本料理料亭の良さが外国に行ってしみじみわかるぞということがわかったんですね。
いやいや、それからもう今度はもう日本料理の目で物を見てるっていう自分に気がつくわけですよ。はい。で結局フランス料理をやっても、まあ地球儀を、世界地図をフランスで見ると、日本は極東なんですよ、やっぱり。
まさに、
はい、
まさに端っこの方ですよ。
端っこの方ですよ。
向こう中心に置けばね、はい、日本の地図は日本を中心に置いてますからフランスが端っこの方にありますけど、
はいはい、あの地図を見た時には非常にショックを受けましたね。僕ら日本が真ん中に置いてある地図しか見たことないわけですよ。
おっしゃる通りです。
フランス行ったらフランスが真ん中に書いてあるんですよ。
日本は
遥か彼方です。
ファーイーストですからね、はい、
でここでフランス料理をやっても、フランス料理フランス人に負けるやろ、ね、で絶対負けへんのはやっぱり日本料理やなと。
そうですよ。日本でも日本の、まあ、和を代表する料亭の、まあ、ゆくゆくは三代目になろうって人ですから、そこで目覚めたんですね。
そうですね。もうやめようと。フランス料理やめようと。
ってことはもう逃げられないと。自分はもうその定めだ。
それよりも日本料理を世界の人々にちゃんとした、位置で見てもらうことをライフワークにしようと思いましたね。
いやー、いい機会でしたね。それが今日、
はい、
東京赤坂の、まあ、菊の井が大繁盛してるんですが、これで実は フランスではなくて東京の人々が、あ、料亭ってこういうものなのか、若い人たちの間で非常に理解が広まって、さらにそれを今逆にヨーロッパにも今、村田さんは料亭の素晴らしさを、日本の和食を広めている、まあ、そういうことにつながるんですね。
そうですね、さあ愚直の1年でもう20歳から40年間これやってますからね。
そういうことですね。でもフランス行ったことは良かったですね。
良かったですね。
本当に、はい、行かないとなんか分かんないけど、自然に3代目になって、はい、まあ、もちろん腕も素晴らしい腕ですから、素晴らしいお料理をお作りになるんでしょうけれども、それを、まあ、世界にまで広めようとはもしかしたら思いにならなかった、日本一で終わってたかも分からないですよね、
うん、そうですね。料理もろくにやってないと思いますよ。
そうですか。
それから別にやらんでも食えるわけですから。
まあ
それから、あ、まあまあ、もう必死になって料理の研鑽をした時が、やっぱり若い時にありましたから、まあまあ今偉そうな顔してられますけども、はい、
そうですか。その、まあ、料理を本当に極めていく、もう素材から何から、それから器から掛け軸から何から全て吟味する目の大切さっていうのを若い村田青年は、まあ、フランスで実はもうそのきっかけを作ったってことですね。ところで、
はい、
その我々はですね、まだその料亭っていうのと割烹っていうのと、
はい、
居酒屋っていうのと和食屋っていうのと、
はいはいはい、
定食屋も含めてですね、はい、よくわからないんですが、
はいはい、
まず第一、料亭と割烹って違うんですか？
違いますね。
ええ、
まあまあ普通、厳密に言いますと亭がつくっていうのは、まあまあ300坪以上ぐらいないと亭とは言いませんよね。
あ、そうですか、はい、はは。じゃあ雑居ビルの、はい、地下1階にある料亭っていうのは基本的にありえない？
ありえないですね。
ですか、
はい、
ははは。
それが、まあ料亭っていうことは一つの屋敷ですから、
屋敷のことを言うんですね。
はいはい。でそれが小さくなりますと県になりますからね。
はい、
何々県で小さくなると案になりますよね、
ええ、あーほうほう、ありますね、はいはい、なんとか案っていうのはね、
はいはい、ええ、それから、まあまあ物の大きさですよね、亭っていうのは。
ほ
う、それから料理の、その屋敷やから料亭ですよね、
ええ、京都の本店なんか千坪の、まあ、敷地があるわけですよね、
はいはいはい、
でこういうのを料亭って言うんです。
料亭って言うんですね。
ほう、まあ、じゃあ広さの問題、
はい、
で当然庭もあるってことですよね。
そうですね。
でその庭の美しさ、四季折々の彩りっていうのもとっても大事なことで、はいはい、あと料亭って何が特徴なんですか？料亭であるための条件っていうのは。
そら、まあまあ料亭っていうのはリビングミュージアムですから。
リビングミュージアム、
はい、
ミュあ 博物館みたいなもんなんですか？
そうですね。それから結局、まあまあそれなりの絵が、掛け軸がかかってて、
あの掛け軸ね、
はい、
高いんでしょうね。
それから美術館ではガラスの中に入ってますよね、
はい、
あのもんは。
そうです。
だけども本物がそこにかかってるということで、
ええ、
当然あるべき場所にあるんですよね。
あるべき場所に、今その伝えられるべきとてつもない素晴らしいものがここに生で置いてあると。
そうですね、
これも条件ですか？
はい。
ほうほうほう。
でまあまあ花瓶、花器とかね、
花器、はい、ね、
はい、
成果を生ける花器ね、
はいはい、
はいはい、これもその
まあそれなりのもんが
ですね。
はい。でまあなんぼね、お抹茶の茶碗でも、
はい、
こうガラス張りで見ててもしょうがないんで、あれに茶が入ってたやつをこう手に取って飲むことでその良さが分かるというところありますよね、
はい、これもあのガラスのケースに入れてあるだけじゃなくて実際に使うってことですよ ね、
そうですね。
手に取って肌で触ってそれを口にこう持ってく、はい、それもすごいものを使ってないと料亭とは言えないんですね。
そうですね。だからそれらを含めて、まあ、リビングミュージアム、生きてるミュージアムであると。
そうことか。じゃあ料亭ってのはとにかく足を一歩踏み入れるところから、
うん、
もう料亭エンターテインメントが始まるわけですね。
そうですね。
迎える人から、
はい、
もう役割がそれぞれあって。
そうですね、
まあ、ディズニーランドで言えば、
はい、
なんていうんですかね、キャストっていうんじゃろ、うん、 ああそうか、ね、あのそういう迎え入れる人がいて、うんうん、でまあ最高はまあお上まで行くわけでしょうけれども、はいはいはい、というこうランクがあってそれぞれの役割があるんですか。
そうですね、まあ大人のアミューズメントパークやって言ってますけど、
ね、アミューズメントパークですね、はい、あの入り口のところに僕はちょっと赤坂へお邪魔させていただいたんですけども、はいはい、例えばその下足の人とか いるんですよね。あのこう履物をこう料亭の場合には料亭の場合にはその履物をこうお預かりする係の方がいらっしゃる、
はいはい、
あれもとってもただただ履物係じゃないんですよね。
うん、そうですね、まあまあ、それなりの気配りと、
はい、
お客さんの顔を覚えてるとか、有名ホテルの ドアボーイみたいなもんですよね。
大したもんですね、ちゃんと知恵があるから、ああ前回は雨で大変でしたねの一言言えなきゃダメですね。
そうですね、
おお、はい、今回はちょうどもみじも色づいて、はい、お庭からこの辺りからご覧になるといいですよみたいな話をして、
はい、
じゃあお上の前にまず最初の入り口でもてなしてくれるのはその、うん、下足の方という。
そうですね、それまあ料亭の最初は電話で予約した時から始まりますよね。
もっと先か、
はい、
電話でね、
はい、
聞きの家の電話番号でやって、はい、あもしもしと、
はい、
受けるのは誰が受けるんですか。
いやそれは帳場さんですけどね。
帳場さんね、
はいはい、
これ感じ悪いとまず
感じ悪いと難しいですよね。
感じ悪いしなんかあんまり高B だと、
はい、
あ値段も高いんだろうな、
はい、まあまあいろんな情報を聞き出さないかんので。
情報？
はい、まずはどういうお席なんか。
え、
それはそれからまあ家内の結婚記念日やとおっしゃったら、はいはい、まあおめでとうの事故をかけてでナマスと赤飯ぐらいは用意せなダメなんですよ。
なるほど、その目的に応じたセットをするわけですね、
はい、そうですね、
掛け軸から花から、
はいはい、
へ
え、おばあさんの、ちょっとこう身内だけの、はい、法事団やって言わはったらまあまあ仏事ですよね。
そうですね、
はい、それからおめでたいもんは排除しとかなきゃダメですよね。
お金もあんまりきらびやかな格好でめでたい帯なんか締めてちゃまずいんですね。
そうですね、おかみはね、その座敷座敷によって、帯を黒にしたり、普通の王にしたり、大変ですよ、行ったり帰ったり。
そこまで実は、お客さんもてなすために、掛、
はい、
け軸から、それこそ花の種類から、はい、おかみの帯から着物から、
はい、
みんなの全体の雰囲気から、
はい、
じゃあ、あらかじめ情報を集めとかないと、その対応できませんね。
そうなんですよ。
あ、めでたいことだろうな、なんて検討つけといたら、はいはい、実は、法事だったとか、
はいはい、
法事だなと思ったらものすごいめでたいとか、
はい、
あファミリーだなと思ったらすごい深刻な、
う
ん、
そうですね、
商談だったりとか、はいはい、それは心得とかなきゃいかんのですよ。
そうなんですよ、その情報をまずは聞き出さないかんので、それでももうね、警察になんか物問われてるみたいに、はい、どういうお席ですかってこう言われるとなんやお前とこ更新状態みたいな話になりますから。
そりゃそうですね。
それを会話の中でうまいこと聞き出していかなかというのがまあまあね、最初のあれですね。
これは大変だ、さりげない会話の中にお めでたことなんですかとか、うん、もうさりげない話で、そうなんだ、かみさんがさ結婚うちら25年なもんでねみたいなことをさりげなくしたらもう、あ、銀婚式ってこうメモっとくわけですね。
そうそうそう、それがみんなメモってあるんです。
はあ、それが実際の料亭の席で、
はい、
ちゃんと形として見えていくと、
ね、
おお、なんで俺のことを知ってるんだっていう風な感じになるわけですね。
う
ん、
そうですね。
すごいな。
ただその情報が中井さんと厨房に流れてきて初めてそれが具現化するわけですから。
そうか、おかみさんだけはおかみだけ分かっててもダメで、それは料理にも反映しなきゃいけないし、はい、中井さんの態度にも反映してないとぐちゃぐちゃになっちゃうわけですね。
そうですね、
チームだから。
チームですから、はい、それはね、決め焼きや言うたのに、伊勢海老がひっくり返って出てきたら、ダメでしょ
そういうことまであるんですか。
ねえ、だからそれはもう仏事やから、できるだけ、地味な、完全精進ではないにしても、
はい、
それぐらいの気遣いをちゃんとしとかんとね。
はあ、料理の中身にまで気遣うんですね。
そうですね、もちろんですね。
料理なんてその日に上がってきて一番なんかこううまいこと入ってくるものを中心にパパッと出すのかと思ったらそうでもないんですね。
そうですね、はあ、この頃はもう外国の方が多いと、
はい、
まあ、来はってからベジタリアンやとかね、
ええ
つかんだもういろんなアレルギーがねこの頃ありますから、はい、もうそれは宗教上の理由で食べられへんとか、アレルギーやとかこう大変ですよそれは。
ありますね、はい、今小麦アレルギーとかお米アレルギーまで含めてありますから
ね。
あ、そしたらそれにも対応する、はい、ベジタリアンとかビーガンだとかいろいろいますけども、うん、ま、料亭ってのはそれだけものすごくそこに来たお客様をエンターテインするということに 120% 気遣いをして気持ちよく帰ってもらうと、
うん、
そうするとものすごい値段取る。じゃあやっぱり10万かなと思う、1人。
そんなことないですね。
どうないですか。
だからね、そうするとあの普通の人が普通に働いて、これんようなある特定一部の人の施設になるでしょう。
なも10万払って我々行けるわけがないじゃないですか、う
ん、
です
僕でも行きませんよそれから、その僕ら朝から晩までこれ料理のことに携わるわけですから、普通の人が普通に働いて来れるような施設じゃないとやってる甲斐がないじゃないですか。
そうですか。じゃあそんなめちゃくちゃなもうとてつもない値段を取るというイメージがありますけど、そんなことはないんですか。
なんで京都の本店も赤坂も1万5000円からですよ、夜でね。で昼は1万円です。
あれですよね、あれだけのサービスやって僕もちょっと昼行きまして、はい、いやこんなにあのスペース一人当たりのスペース広くして、東京の一等地も一等地で庭まであって坪単価めちゃくちゃ高いのに、で係の人がいっぱいいっぱいいて、これだけの料理出して素材が良くて、だしにももう昆布から鰹節からも超一流使って、この値段で儲かれねえんじゃねえかなって思うんですが。
そうですね、そんなにたくさん儲からなくてもいいんじゃ。
なるほど、
はい、
そういう考え方で回していくのが料亭と。
そうですね。
割烹ってのはじゃあどこやっちゃうん
ですか。割烹はカツは切るです。切るっていうことです。
切る
魚を切る、
はい、
これカツですね。
あれカツって言うんですか、
はい、
へ
ー。でポーはタクですね、
はい、
それが昔は割烹って言ったら魚を切るかタクしかしないとこを割烹店って言ったんです。
へ
ー。それが、まあまあカウンター割烹解析になりましたね。この
そうですね、はい、なんか割烹って言うとカウンターがあって、はい、目の前でフェーッとこうエビかなんかのね、生きのいいのがベタバタバタって言ったら、ね、はい、お客さんこれじゃあ出しますよなんて言うんで、はい、さばいてくれるイメージがありますが、
はい
はい、
そうか。割烹っていうのはもう、ま、前にこう、はい、カウンターがあって、
はい、
っていうのがそれから料亭にはね、カウンターはないです。
あ、そう。
座敷ばっかりです。
あ、座敷だった。じゃあ料理するところは別のところで、はい、作ったものを中井さんが運んで出すのは料亭、
はい、
割烹は目の前でお客さんが食べるものを出す。
やります、はい、で、まあまあ、そのまな板があって、はい、そこの、2階に座敷になってるようなところを、京都では料理屋って言いますね。
あ、そうですか、はい、はは。料理屋なんとなく分かってきました。じゃあ割烹は料亭とは違ってやっぱりその料理を作るいなせな姿っていうか、調理人の、はい、その技を見るとか、
うん、
それも一つのエンターテインメントになるんですね。
そうですね。割烹はね、やっぱり即興の妙ですね。
即興、
はい、
アドリブ、はい、タタタンっていう。
だからもう、いやわしは今日ちょっとな、歯がちょっとぐらついてんやとその魚と魚食えんねんと、薄作りしましょうかと。
じゃあ本当にあのちょっと目の前の客が無理な注文言ってもそれに即座に応えられるような感じ。
もう割烹店はそれがないと割烹とは言わないんですけどね。
でもなんかそういう格式のあるところで、うちはこういう風に食べていただくんです、ドッカンと出されるような気がするんですが、うん、それは割烹とは言えない。
うん、それはね、東京でしか通じない、通じませんね。
そうですか。
東京やたら偉そうな親父がいてたりして、
そうです。
みんながこう気遣いながら、恐れおののきながら寿司食うたりとか 刺身食うたりとかいうのはもう関西では考えられない。
あ、そうですか、はい、東京来た時そういうのちょっと変に思いました。
思いましたね。
東京にあの赤坂の店出した今から8年ぐらい前の時に、はいはい、相当マーケットっていうか、はいはい、リサーチしたと思いますけども、
ね、
一流の料理屋さんと言われるところもご覧になったと思いますが、はい、やっぱり調理人がえばってるって感じですか。
まあね、お客さんがここの親父はね変人で、なんかめったに喋ってくれへんやと、でこうわしは時々喋ってくれるとか言って、でえらい喜んでたりするのを見ると、おっ、けったいなとこやなと
でもそうですよ、今おっしゃる通りに、あの頑固じじいで普通の人には話しないんで、はい、俺の時だけはちょっとニコッと笑ってくれたなんてのがもうたまらないという、
はい、
割とそういう感じなんですよね、
はい、それって変でしょ
本当は、
はい、本当はね、金原で飯食いに
来る。そうなんです。でも気遣って、はい、寿司はこのどのよくあるのがネット上でもそうですけど、はい、お寿司は何から頼んだらいいものでしょうかっていうのを、うん、はい、質問多いですよね、
はいはいはい、
そうするとこう専門家が最初はそのあのトロから頼むやつは田舎者で、うん、なんとかから頼まなきゃいけなくて、はい、最初はこう薄いこうものから始まって、うん、だんだん濃い味にしてみたいな、
はい、
とあそういう決まりがある、そういうふうにじゃ注文しようとか、はい、行く前に勉強していくんですよ、客は。
いやもうそんなんね、
ええ、
まあどうやって食おうが何から食おうが、ええ、それは金払ってるものの自由ですわ。
そうですか。
そうでしょ、そら。
でもなんかこう、うん、店の人の機嫌を損ねるといけないなとか。
あ、それはね、
ええ、
だいたいね客の機嫌を損ねるたらいかんなっていうのは店の人ですよ。
まあ本当はね。
ね、なんでもうその店のやつの機嫌まで客がこう考えながら物食わないかんのかっていうのは難しいですね。
ああ、それはもう和食のトップオブザトップの村田さんがおっしゃってくださるとすごいなんか。ほっとしますね。
だから、その作ってる料理にも田舎もんなら客も田舎もんで両田舎もん同士が、それ、波長がこう噛み合わないままそこでやってると変なもんになりますよね。
ああ、いいお話でしたね。
オンザウェイジャーナル、
料亭行ってみたくなりましたね。さあ、来週はもっと深いところに話が進んでいきます。どうぞお楽しみに。